お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話しいただきます。本日は形成外科の朝と玲子先生をお迎えして、リンパ浮腫についてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先生、浮腫というと、まあ、むくみだと思うんですが、まあ、女性はね、むくまない人なんているんでしょうかと思うぐらい、むくみに悩まれている方は多いかと思うんですけれども、
はい、むくみと、リンパ腫の浮腫はむくみなんですが、
はい、
むくみと一言に言いましても、実はいろいろな原因のむくみが含まれていきます。
あ、そうなんですね。
はい、
はい、
いろんな原因で起こってくるんですが、例えば栄養の状態が悪かったり、腎臓や心臓の状態が悪かったり、またあとは足を使わないでいると、それだけでむくむ原因になったりもします。
うん、
またその他にも静脈が悪かったり、リンパ管が悪かったり、そういった原因でむくんでくることがあります。我々の形成外科では、その中でもリンパ管に、リンパ流の障害によるリンパ浮腫に対しての治療を行っています。
はい、さて、じゃあこのリンパ浮腫というものなんですが、どういったものになるんでしょうか。
体の中の血液というのは、ほとんどが心臓のポンプでこう送り出された後、静脈として心臓に戻りますが、一部は組織の間に染み出していって、リンパ液として、最終的にはリンパ管の中を通って戻っていきます。
はい、
このリンパ流はどこかの段階で阻害された場合にむくみが出てくるというような形になります。
先生、阻害されるというと通り抜けにくいというイメージでいいですか。
あ、その通りですね。
うん、
はい、
なぜ阻害されちゃうんでしょうか。
まあ、原因にも実はいろいろあります。
はい、
リンパ浮腫の中には原発性と呼ばれるものと続発性と呼ばれるものがあります。原発性というものは、もともとリンパ管の形成が悪かったり、機能が弱いというのが原因で起きてくるもので、続発性というのは何らかの原因があってリンパの流れが悪くなる。例えばですね、がんの治療でリンパ節を取らなくてはならなかった、もしくは放射線で治療をした、そういった時に起こることが多いとされます。
ああ、そうなんですね。はあ、先生、先ほど原発性はもともとというところなんですが、これもともと生まれつきということになるんですか。
生まれつきの方が原発性では多いんですけれども、
はい、
まあ、中にはちょっと原因がよくわからないけれども、むくんでくる特発性と呼ばれるリンパ浮腫の方もいらっしゃいます。
はい、で、そのじゃあ生まれつきの方はもともとそうやって弱いんであれば、それに対しての原発性の治療っていうのもあるわけですよね。
そうですね、治療に関してはまたちょっと後ほどお話ししますが、基本的には続発性、はい、原発性、同じような治療をしていくような形になるかと思います。
はい、わかりました。さあ、じゃあ今、同じ治療をしていくという形だということをお話していただきましたけど、まず診察の流れっていうのはどういった形になってくるんでしょうか。
はい、むくみということでご紹介で来ていただくことが多いんですけれども、まずはお話をお伺いして、このむくみが何が原因になるもの、何が原因で起こっているものなのか探っていきます。
はい、
例えばやっぱり、がんの手術の起用があったりする場合には、やはりリンパ浮腫らしさというのが強くなってきます。で、問診をした後に診察、実際に足や手、むくんでいるところを見させていただきます。
うん、
で、またそこまで見てリンパ浮腫が疑わしい場合には、必要に応じて今度は検査を行っていきます。検査には複数種類の方法があります。
はい、
で、病状によってどの種類の検査を行うのかというのを選んでいきます。
うん、まあ、そうやって診察の流れが、一連の流れがありますけれども、まず自分で、あ、これちょっとむくみがひどいなと思った時には、先生、すぐ形成外科に行ったらいいんですか。これって
最初にちょっとお話ししましたように、はい、むくみの原因の 中でリンパ浮腫っていうのはごく一部というような形になります、うん、はい、ですので、まあ、最初から形成外科というよりは、まあ、まずお近くのかかりつけの先生に相談していただいたり、もしくは、まあ、静脈が悪い場合には血管外科の先生に見てもらうこともありますし、うんうん、内科が悪い場合、腎臓の疾患だったり心臓の疾患をもともとお持ちの方の場合は、うん、やはりかかりつけの先生に一旦相談するというのがいいんじゃないかなと思います、はい、
そこから、まあ、専門の方にじゃあどこがいいんじゃないかというところで紹介していただいてという方になりますね。
そうですね。
そしてその中で今日はリンパ浮腫、
はい、
ということでございました。はい、じゃあこうやってまあ診察をしていって、まあ、治療を行うということになってくると思うんですが、まあまあ、症状っていうのはどういった、まあ、先ほども先生ね、むくむっていうことは一番の症状だと思うんですが、はい、それ以外に何かありますか？
まず、まあ、むくみといっても、リンパが原因で起こってくる場合、特に続発性と呼ばれるその手術やったりそういったものが原因で起こってくる場合には、大体の場合は片方がむくんでくることが多いです。
片方、
はい、
あ、そうなんですね。例えば、ね、右足だけとか、ね、右腕だけだったり、はい、とかっていう方ですか？ま
あ、そうですね、もちろん両足ともむくむっていうこともあるんですけど、うん、確率としては片方まずむくんでっていう方が多いのかなと思います、
はい、
でまた手足だけではなくて下腹部がむくむとか、そういった方も中にはいらっしゃいます。
先生は下腹部のむくみはなかなか分かりづらいかもしれませんね
おっしゃる通りです。分かりにくいですね、とても、ね、
ちょっと太ったかなぐらいの感覚にでいるかもしれない時もありますが、それがむくみだったりするっていうことになるわけですね。
こともあるかもありません。
はい、ですね、
むくんだ場合に、例えば手足でしたらば、むくむことによって関節の動きが悪くなってしまったり、まあ、そういったので少し生活がしにくくなることがあります。またそれだけではなくて、炎症を起こしやすくなります、むくむことによって。
炎症、
はい、
炎症というと痛みですか？
赤くなって腫れて熱が出たり、はいはい、そういったことが起こることがあります。
そうなんですね、はい、まあ、そういった、まあ、症状が出て、でそれを、まあ、診察の中でリンパ浮腫ということに分かった後、まあ、どういった治療をしていくわけなんでしょうか？
はい、はい、それでは治療についてお話ししますが、はい、治療は大きく分けて2つ のカテゴリーに分かれてきます。一つが保存的治療と言われるもの、もう一つが外科的治療と言われるものになります。まずは保存的治療ですが、まあ、これは手術以外の方法と簡単に考えるといいかなと思います、
はい、
具体的には例えば足でしたらばきついストッキングを履いてむくみが悪くならないようにしたり、あとはマッサージをしてうまいことこう流してあげる、
うん、
また圧迫をした状態で運動をする、スキンケアをする、またあとは体重の管理、意外と大切になってきます、
はい、
あとは疲れすぎない、座りっぱなしにならないなど、そういった生活の調整なども、うん、大事な項目となってきます。
これが保存的治療ということになりますね、はい、まあ、ちょっとこう商品名を言うとあれですけれども、ね、はい、寝てる間にこうタイツみたいなものを履いて、はい、むくみ防止っていうのもあるんです。あれは理にかなってるってことなんですか？
理にかなっています。ただ、うん、リンパ浮腫と診断された方の場合は、うん、あれよりもう少しきついものを履いていただいていることが多いです。
あ、そうなんですね、
はい、
これ苦手な人はどうなんでしょう？ちょっとこういったきついのを着るのは難しいという人は。
おっしゃる通りで、とても続けるっていうのが非常に難しいので、例えばご高齢の方で、きついのを自分で履き上げるのが難しい場合なんかもあります。そういった場合は、まあ、できる範囲で続けていける一番いい圧を探していくと非常に難しいんですけれども。
そうですよね、これ、はい、結局続けないと意味がないわけじゃないですか。
おっしゃる通りです、
ね、
はい、
なのでそうですね、私なんかも少しそういったコルセット類的なものは着づらいというか着にくいというか、
はい、
嫌なタイプなのでなるべくむくまないようにとは思うんですけれども、そういう形で、まあ、その人に合った着圧を、まあ、選んで続けていくっていうのがまず大切ということですね、
はい
はい、まあ、体重の管理、
はい、
これもまあね、先生、はい、気をつけます
私も気をつけます
先生、マッサージによるドレナージュっていうのは、はい、これ自分でもできたりしますか？
そうですね、うん、セルフドレナージといって、ご自身でこう足をさするようにして、うん、リンパ液を上の方に上の方に上げるというような形で、うん、流してあげるというのができますね、う
ん、これはあまり強くさすらなくてもいいわけですよね。
揉
んだりしなくていいというか、はい、この流れをこう上に持っていくようなこう それぞれのリンパ節っていうんですかね、先生、そこに向かって流してあげるっていう形でいいんでしょうかね。はいはい、
なので、例えば琉球大学病院に受診にされてリンパ浮腫と分かった方には、専門の看護師がおりますので、看護師が、セルフドレナージのやり方を指導するというような形になります。
はい、分かりました、ありがとうございます。じゃ先生は、外科的治療が主になってくると思うんですが、じゃ外科的治療というのはどういったものがあるんでしょうか。
はい、外科的治療には、リンパ管静脈吻合術、リンパ節移植、脂肪吸引などいろいろありますが、日本で一番多く一般的にやられているものがリンパ管静脈吻合術というものになります。
はい、そのリンパ管静脈吻合術すいません難しく、はい、これはどういった手術になるんですか。
はい、リンパ管というものは、足で全身に存在しているんですけれども、おおよそ 0.5 ミリから 0.7 ミリぐらいの細い管になります。でその管、流れが悪くなってしまったところを近くの静脈につないであげて、バイパスを作ってあげる手術になります。
はい、
そうすることによってうまく流れなくなって溜まってしまったリンパ液を静脈にドレナージしてあげるというような効果があります。
先生、ドレナージュっていうのは流してあげるという意味ですか。
そういうことになります
かっこいい言い方ですね流してあげる、そういうふうにバイパス手術的なものになるということですね。
はい、
はい、先生、これは手術は場所にもよると思うんですが、
はい、
難しいですか。簡単っていう手術はないとは思うんですが、
体への負担という意味合いで考えるととても負担の軽い手術に含まれると思います。というのはリンパ管というのは体の浅いところを走っていますので、深いところまで切らずに済む。で、切開としても2センチ前後と非常に小さい切開なんですが、やる側としてはつなぐこの管が 0.5 ミリ 0.7 ミリの世界ですので、手術用の顕微鏡を使ってこうつなぐというような処置を行います。
すごい細かい術になるんですね。じゃあ先生方の、この何ていうのかな、手先の器用さっていうのも出てくるとは思うんですけれども、それをやって、体の何ていうのかな、負担は少ない手術ではありますが、手術して入院とかっていうのはどれくらい。
入院については、大体の方2泊3日くらいの、感じで帰っていただいて、そこからは通常通りの生活に大体戻っていただいてます。
あ、すぐお風呂とかも入れるような感じですか。
そうですね。
あ、じゃあだいぶね、生活リズムも崩さずにできるというような感じですね。
そうですね。
先生、先ほどね、この手術、リンパ管静脈何でしたっけ、吻合術今ねお話をいただきましたけれども、先ほどのね保存的治療もそれぞれ、指導していただいて、それをしっかりやっていく、それでもなおかつ何て言うんですかね、このよく ならない方が手術っていう形になるんですか。
そこの考え方としましては、このリンパ管静脈吻合術、実はむくんでいる方皆さんできるわけではなくて、このリンパ管の状態によって、例えばあまりにも進んでしまっている場合、リンパ管の状態自体がもう変化してきています。具体的には中が狭くなってきて流れるリンパ液の量も減ってきます。そういった状態になるとなかなか適応が難しいところになります。なので最初の段階で検査でこれができるかどうかをまず確認した上で、できるのであれば早い時期にもうそれを入れてしまうということが多いです。でそれによって保存治療、今までこのぐらいきついストッキングを履かないといけなかったものを少し圧を下げることができたらいいなというのを、この外科的治療で行っていくというようなイメージになります。
そうなんですね。
はい、
ひどくなったから外科的ではなくって、その状態に合わせて手術をした方がいいというところで判断すればすぐ手術という形になるわけですね。
そうですね。
はい、はい、なるほど。先生、むくみはね、本当に女性にとってね、もう何でしょうか、この顔のむくみから 足のむくみから全てのむくみ、本当に気になる部分であると思うんですけども、このリンパ節、リンパ節じゃなくてリンパ
管静脈吻合、
吻合術、これは手術の名前ですけれども、リンパ浮腫っていうものは、この若い時からそうなってしまう可能性はありますか。これなんていうのかな、発症年齢 っていうのかな、
これはが一番、結構分かれるという、うん、人によるというところで、うん、まあ、日本では一番この続発性といって手術の後に起こる人が多いんですけれども、うん、その中でも手術をしてすぐからむくんでくる方、うん、それから手術をして実は10年20年経ってからむくんでくる方も中にはいらっしゃいます、うん、もちろん年齢が増すと元々の体の老化という意味合いでリンパ管の機能も少しずつ落ちますので、はい、それによって出てくる方も中にはいらっしゃいます。
うん、そうなんですね。じゃあ様々なんですね、やっぱりこの年齢。
そうですね、なかなか予測が難しいというのが現状かなと思います。
だとしたら、まあ、本当に、まあ、自分のいつも体を、まあ、しっかり観察しておくということはとても大切になってきますね、
はい。
先生も先ほどね、もうむくみって言ったらいろいろあるんですよっていう中で、やっぱりできる、なんていうの、改善ができるものとできないものっていうのがあるって、ね、先生打ち合わせの中でおっしゃってましたけれども、はい、そうですね、はい。
今のこの治療の中で、はい、この一回むくんでしまった足、うん、もしくは手を完全に元に戻すっていうのが現状難しいっていうのが今の医療技術というふうに考えていいかと思います、
うん。
でただリンパ浮腫というのは治療を行わないと少しずつやはり進んできてしまいます、うん、なのでその進む進行をいかに食い止めるかというところに主眼を置いて治療をしています、
うん。
琉球大学でも今、専門の看護師と連携しながら治療に当たっていますけれども、まあ、人手の問題だったりで例えば定期的なこのマッサージは病院でできなかったりとか、はい、制約もいろいろあるんですけれども、うん、少しでもむくみをよくできるように前向きに取り組んでいきたいと思っています。
はい、ありがとうございます。本日は琉球大学形成外科の浅戸玲子先生をお迎えしてリンパ浮腫についてお話を伺っていきました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。